んこんにちは。エクスペリエンスデザイナーの石川由子と
リサーチャーストーリーテラーの杉田真理子です。この番組は都市というテーマが好きで好きでしょうがない2人が都市に関するさまざまなグッドニュースをざっくばらんに話す場所です。
Good news for cities。 はい、今回も都市と保存をテーマに、ゲストをお呼びしてお話を伺っていきます。今回のテーマはディベロッパーの視点から見る夢と現実というタイトルで、鉄道会社、主導の都市開発についてちょっとお伺いしていきたいと思います。今回は東急株式会社の磯部陽介さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お忙しい中ありがとうございます。
いえいえ、よろしくです。
はい、ちょっと今磯部さんがやられていることだったりこれまでの経歴みたいなことをちょっとお伺いさせてください。
はい、私はですね、これまでのキャリアでいくと大体半分が、渋谷、半分が、大田区の池上というエリアで、主に街づくりの関係の仕事に携わってきました。で、最初の半分の渋谷というのはですね、主にシティブランディングといいますか、まあ、街を面白くする、渋谷って面白い街だよと思ってもらうような、取り組みで、具体的にはイベントの誘致であったりとか、活動の支援みたいなことをやっていまして、分かりやすく、有名なところだと、TEDx 東京という、まあ、プレゼンテーションイベントの誘致であったりですとか、あとはそうですね、石川さんと一緒にやったハックプロジェクトの立ち上げとかもちょっと一緒に最初やったりとか、そんなことをやっていました。で、後半の池上というのは、今ですね、池上エリアリノベーションプロジェクトという、公民連携のプロジェクトを担当していまして、これ何かというと一言で言うと、まあ今あるものを生かして、その町にあった新陳代謝をいろいろ促していこうよっていう、そういうプロジェクトの今担当をしています。
ありがとうございます。もう多分ありとあらゆる幅広いことをやられているので簡潔にっていう風な、ね、ことが難しいんじゃないかなと思うんですけれども、今はじゃあその大田区の池上みたいなものを土地としては中心としてやられているっていう形なんですかね。
ですね、今は基本的には池上エリアですね。
なるほど。池上のリノベーションスクール行きました、私。3年前ですか、
ね、はい、
4年前ぐらいですか
ね。もう4年前じゃないですか、2017年。
時が経つのは早いものですね。
池上は今そんな風にこう変わってってるエリアなんですか。
そうですね、ちょうど、この3月にですね、駅舎の建て替えと合わせて駅ビルを、作ったんですね。前まで、1階の平屋建てだった駅舎が、5階建てのビルに、生まれ変わったというところで、その、建て替えとは別に、今僕らが進めている池上エリアリノベーションプロジェクトというのが2年前から進んでいて、ちょっとずつ街のいろんな活動であったり風景っていうのもやっぱ変化してきている。
なるほど。エリアリノベーションっていうのをよく話に聞くと思うんですけれども、まあ、その鉄道会社としてのエリアリノベーションっていうのは具体的にはどういうことをやっているんですか。
そうですね、一番わかりやすいところでいくと、空き家の利活用を促進させるみたいなところで、町で使われていない、空き家を、まあ、ある意味地域にとっての資源だって捉えて、で、それをですね、うまく、使いたい人とマッチングさせて新しい活動とか、新しいなんかこう風を町に吹き込んでいくみたいな、ところを、主にやっている感じですかね。もちろんそれ以外にもいろいろとやっているんですが、一番わかりやすいところだと多分そこになると思います。
なるほど。 今回テーマが都市と保存っていうところなので、そこのアングルから聞いてみたいなと思うんですけど、その私も池上のリノベーションスクール参加させていただいて、いろんな空き家物件実際に見させていただいて、いろんな提案がその時も出たんですけど、実際そこでその時に話題に上っていた空き家が開発されたケースもあれば、そうではないケースがあったりとか、エキサとかもその当時はどういうふうになるのかっていうのがまだ決まってない段階だったと思うんですけど、なんかその、まあ、鉄道会社さんとしてこの、まあ、全ての空き家に同等な価値があるわけではないと思うので、なんかどこを作り変えてとか、どれを残すとか、どういったロジックで決められているのかなっていうのは聞いてみたいなと思いました。
ありがとうございます。そういう意味でいくと、まあ、一言で言うと、僕たちで決められないっていうのがまず大前提にあると思うんですよね。
うん、
どういうことかというと、例えば今のその空き家みたいな話一つとっても、僕たちが持ってる空き家って一個もないんですよ、今このプロジェクトを通じて使うものって。うんうん、それぞれにオーナーさんがいらっしゃったり、まあ、場合によって行政かもしれないしと。うん、でその人たちがどういうふうに考えているかっていうことだったりで、結構そのどう使われていくとか、どう変化していくっていうのが決まっていくと。で、このプロジェクトが働きかけてるのは、どちらかというと、その、持ってるオーナーさんに対しても、何でしょう、いろんな選択肢があるよねとか、この場所が一つ変わることで、いろんな変化が起こりうるよねみたいな可能性を示していったり、するっていう、まあ、逆に言うと何でしょう、いい意味でそそのかしにいくというか、うん、そんな意味合いが強いかなと思って、
うんうん、なるほど。
なんかね、ディベロッパーというとね、他のこうね、ディベロッパーと違って、やっぱその鉄道を持っているっていうのはやっぱ強いなと思っているんですけれども、
うん、
まあ多分そのエリアを決める際とか、エリアリノベーションする際も、素人目からすると、ここの駅の不動産価値とか地域の価値を上げたいから着手するってとこが多分メインにはあるんだろうなっていうのを思いつつ、なんでその駅にしたんだろうとか、なんでそこの駅に注目したんだろうって気になる部分もあって、そういうのっていうのはどういう、こう データとか、どういう、こう評価軸というか、どういう指針で決めてるのかなっていうのは気になりました。
必ずしも、こういう戦略があって、こうでこうでというよりかは、なんとなくこうどうしても不動産開発ってなると大きく作り変えてドカーンと出来上がるみたいなものしか今までなかったけれども、うん、いやなんかそうじゃなくて、街にあったなんかこう新陳代謝のあり方っていろいろあるはずだよね、
うんうんうん、
その中で当時リノベーションスクールが全国各地でやられていた中で、このスタイルも一つ多分あるんじゃないかって、その社内の若手の中で、うん、そういう話になって、うん、じゃあうちの沿線でも一回これチャレンジしてみよう、
うんうん、
でいう、逆に手法ありきでまず話が始まって、
うんうん、
どこがこの手法、うちの沿線だとどこがフィットしそうかなっていうふうに探しに行ったって感じなんですよね。
なるほど。じゃあちょっとイレギュラーなアプローチではあったっていうことなんですかね。
うんうん、そうですね。でもまあ、それを今改めて振り返って俯瞰すると、やっぱり街にあった、新陳代謝のあり方を探して、た結果っていうことだと思うんですよね。なので、こう渋谷とかであれば、まあ、今のスクランブルスクエアですとか、まあ、昔はヒカリエとかマークシティとかもそうですけど、大きな再開発っていうのもやっぱり、必要な形だったのかもしれないし、
うん、
でも、池上はなんか駅ビルっていうビルを建てるかもしれないけど、それだけじゃない変化の仕方も合わせてやった方がいいんじゃないかって、まあ、なぜなら街としてのキャラクターが違うから、
うん、はい。なるほど。確かになんかリノベーションスクール池上に行った時に、若手の方々がすごい元気だったなっていう印象が残っていて、その時にこうディベロッパーの方々とこう個人として話して、面白いなというか、個人レベルでお付き合いが出たのはその時が初めてだったので、なんか結構
ディベロッパーって大きく語られると思うので、個人でお話を聞いたことってあまり なかったなとそれまで思ったんですけど、なんか磯部さんのなんかこう個人的なストーリーみたいなところもちょっと聞いてみたいなと思って、なんかその、うん、あの冬季で働かれてて、まあ、その前とかでもいいかもしれないんですけど、なんか残したいものがこうなくなってしまってショックだったエピソードとか、なんか、うんうん、まあ、都市と保存というテーマなのでこういう質問にはなるんですけど、なんかうまくいったケースとうまくいかなかったケースとかもあると思うんですけど、どうですか個人として。
いや、ですね、まず思ったの、それで今聞いてパッと思ったのが、そもそも何て言うんですかね、その、なんか 場所ってなんか人と記憶の結節点として場があったり空間があるんだなっていうのが多分大前提としてあるなと思っていて、で、例えば僕にとってすごいいい思い出の場所でぜひ残ってほしいっていうものも、別の人にとってみればすごい嫌な思い出でとか、うんうん、はい、すごい嫌な印象で、なんかあの汚い場所がなくなった、ああせいせいした、はい、みたいなこともあるんだろうなっていうのが、うん、まず大前提としてある気がしていて、でもその上、まあ、でもその前提の上で僕自身が、ああなくなっちゃったな、寂しいなって思ったのは、なんで僕自身のこう普段使ってた過去のエピソードでいくと、桜ヶ丘にある渋谷の桜ヶ丘というエリアにある、うん、サロワードカフェっていうカフェがあって、
はい、
駅の近くの雑居ビルの8階にあって、
うん、はい、
なんかちょっと渋谷っぽく、なんかあんまり駅すごい駅近いんですけど、あんまり知られてなくて、うん、だいたい席は空いてて、
はい、
いろんな人と打ち合わせするときにすげえ便利だった場所があって、
うんうんうん
うん、そこをよくいろいろ使ってたので、まあ、愛着もちょっとあって、でも、
うん、
今の進んでる桜ヶ丘の開発で、まあ、そこは合わせて建て壊しになるってなって、うん、亡くなった時は自分の思い出がそこにあったので、うん、あいつと打ち合わせした場所だったなとか、うん、なんかその思い出とともに亡くなるっていうことにはやっぱ寂しさがある、そんな感じですかね、
うんうん、そうですよね。なんか我々もまあ都市と保存っていうものをテーマにしてるんですけど、保存が正義だってことを、うんうん、言っていきたいというよりかは、なんかそういういい新陳代謝、都市は新陳代謝するものを前提として、うん、いい新陳代謝って何だろうっていうのをこう考えていきたいなと思ってこのテーマにしてるんですけれども、まあ、確かにやっぱり大きなビルとかにねが立ってしまうと跡形も以前の風景が跡形もなくなってしまうみたいなこともある中で、なんかそういうものを作り、物理的なねこう建物を作る側はどう捉えているんだろうなっていうのが気になったりしていて、うん、やっぱ町の人はどっちかっていうと、うん、そういう小さな思い出とかにちょっと執着しちゃったりとか、記憶が、うん、なくなってしまったっていうようなところもあったりする一方で、多分建てる側としては違うビジョンがあって夢があって、うん、多分それをやっているちょっと視点が違うと思うんですよね、うんうん、なんかそれは、うんうん、そのなんか磯部さんその間にいるようなお人柄だなと思ってて、うんうん、そこをなんか両方の言葉が分かるんじゃないかなと思った時に、そのギャップだったりとか、うん、まあ一方でディベロッパーの方の捉え方みたいなこともちょっと聞いてみたいなと思いました、
うんうんうん、なるほど、ギャップって意味でいくとですね、なんだろうな、そのステークホルダーとその事業リスクを負担する人の乖離みたいなのがある意味一番ギャップとして感じるかもなって思いました。どういうことかというと、例えばこういう思い出があるとかこういうのが好きって思っている人と、うん、実際にその空間を維持する人は別物で、何でしょう、こう例えば古民家とかですごいいろんな人に古民家愛されて、でだけどその古民家を持ってる人から見るとすごい、もう台風が来るたびにすごいお金かかって、壊れてあちこち壊れてお金かかって維持費が大変で、でもそんなに収益にならなくてみたいなってなった時に、もうその建物の人としてはもうしんどいから壊しますって思った時に、でも好きな人にとっては、なくなっちゃうのもったいないっていう、みたいな、その、 でもじゃあその好きな人はその建物が維持されるためにどれだけこう負担するんだって言われるとやっぱりちょっと関係が薄いというか、
うんうん
う
ん、
っていうギャップがどうしてもいろんな場面で感じるなって思っていて、
うん、
なんかそこがあるとなんかなんていうんですかね、なんかずっとなんか交わらないというか会話がすれ違うなっていう感覚はすごいありますかね、
うんうんうん、それはなんかどうやってすり合わせていくのか、そもそもすり合わせることはまあね全部難しいことだと思うので、
うん、
まあある意味作った後にそういったコミュニケーションなのか価値を提供していくのか、なんかそこはどう捉えてやってるんですかね、
う
ん、皆さん。
今の僕らなんかやっぱで不動産開発をやっている人とかの立場でいくと、うん、やっぱり基本的にはその事業リスクを負担している人たち、実際に例えば、うん、何か大きな再開発があった時にはその再開発の土地だったり建物を持っている人たちの考えがやっぱり一番、尊重されるべきだなとは思っていて、
うんうん、
そのベースの中に、まあ、どこまでその公共性とまで言えるかどうかわからないですけど、そういうものを配慮していくかっていうことに今はならざるを得ないのかなって思って、今の既存の手法だけだと、
うんうんうん、
だけどわかんないです、これは超夢物語なのかもしれないですけど、そのなんて言うんだろうな、こうそこに対して執着だったり愛がある人たちがちゃんと、事業リスクを負えるっていう仕組みがもしあれば、うんうん、
なるほど、
それはその事業リスクを負った分だけちゃんとその思いを活用したり、うんうん、要求できるというか、むしろ主体者になっていくみたいな、
うんうん
うん、そういうようななんか関わり方はもしかしたら何か仕組みがあればいるのかなとかっていうのはたまに思いますね、うんうん、
なるほど、それむっちゃグッドなアイディアですね。欲しいです、まさに。なんかオランダでね、ゆかこさんと一緒に見てきた事例の中でも、例えばここに何かこう大きなビルができますみたいな、開発ができますみたいな時に、住民全体でそれに反対運動をずっとして、で最終的に住民がその場所を勝ち取ってそこで活動してるみたいな例を結構、まあ、オランダに限らずカナダとかでも私見てきたなと思っていて、なんか声を出すだけじゃなくて、これ残したいって言うだけじゃなくて、言って終わりじゃなくて、うん、責任持ってそこで何かするみたいなところが、ね、事例としてすごいあるなと思って。
確かになんかそれもね、公園の一部をその庭として市民が使えるみたいなところを、そうそうそう、なんかまあ反対運動をして丸々市民のものにするっていうのっていうよりかは、なんかちょっといい塩梅の落としどころをお互いに見つけ、うんうん、ちょっとなあなあで進めるみたいなとこがうまいなと思って、
うんうん、
でも多分じわじわと市民はその権利を勝ち取っていくんでしょうけど、
うん、
なんかその妥協点をこう見つけない新しいルールだったり落としどころをきちんと多分対話してちょっと労力をかけながらもやってるんだろうなっていうのが、うんね、すごく垣間見えて、それは確かに、うん、あんまり馴染みのないコミュニケーションだなっていうのはね、
そうだよね、そういったのを日本でどういうふうに作ればいいのかなっていうふうに思います、うん、なんか私個人としてもここは残したいなとか、リノベしたからかっこよくなるんじゃないかなとか、そういったところ本当に日常レベルでもいくつかあるんですけど、まあ、何も どうしようもないじゃないですか。それで思ってるだけできっと多くの人がその思いどこかに行ってしまうの で意見箱とかあって残したいですとか書いても主語のないただの意見になってしまって、何もリスクが取ってないことになるので、うんうんうんうん、じゃあ例えば私がなんかクラファンみたいな感じになるのかもしれないんですけど、まあ、いくら出します、その分なんかそのコミュニティみたいなの参加できてとか、なんかね、ゆかこがさっき言ったみたいに全部じゃないけどちょっとこう、うん、一部だけ使わせてくださいとか、
落としどころみたいな、
そうそう、妥協点をどうやって作っていくのか、そこなんじゃないかなっていうのは聞いてて思いました、う
ん
う
ん、なんか多分アイデアとしては3つぐらいというかあるような気はしていて、一つ目が、 一番ライトな形で、記憶をちゃんとブリッジさせていく。うん、で、二つ目が、その所有者のマインドを変化させていく。
うん、
三つ目が、まあ今の最後のクラファンじゃないけど、関与者を、増やすっていう三つぐらいある気がしていて、
うんうん、
一個ずつ説明すると、一つ目は、その、なんでしょう、さっき言ったように、基本場所ってやっぱ人と記憶を結びつける場所があるか、場所であったから、その愛着とか多分あるんですよ。そこに思い出があったり、シーンがある、
うんうんうん。
だからその記憶をうまく継承していくっていうことに力点を置いていく。
うん、
物理的には新陳代謝していくかもしれないけど、記憶をつないでいく。今、池上線の中では、駅目っていう取り組みやっていて、駅舎を、例えば池上駅の駅舎建て壊した時に出た木材を、そのまま、使って、ベンチを作って街のあちこちに今置いてたりするとか、そういうプロジェクトをやってたりする。それもやっぱ一つの、その人にとって駅との記憶の中に、そのベンチっていうのが結構ユニークな形のベンチだったので、
うん、
それが、思い出の媒介になっていくみたいな感覚もあるし、
うんうん、
で、二つ目の、所有者の気持ちを変えていくっていうのは、うん、まさにリノベーションスクールとかがやっているような領域で、やっぱりオーナーさんってやっぱ自分の人生があるから、その人生の中でその資産であるその建物とかをうまく使わないとなるけど、なんかこうオーナーさんの心が変われば、街が変わるきっかけになるみたいなことをもっと多くの人が理解してくれれば、うん、そのいや1円も儲かんねえことにそんな貸さねえよみたいなところから、うん、その間の余地みたいなところが少し生まれやすくなる。
うんうんうん、
3つ目のクラファンは、これは、ハローリノベーションっていうプロジェクトがあって、うん、エンジョイワークスさんっていうところがやってるんです
けど、はいはい、
あそことかはまさにどちらかというとクラファンに近いですね。
うん、
ちゃんと、それぞれが出資して、やっていくみたいな形なので、
うんうん
うんうん、まあなんかそういう関与者を増やすっていうのも、まあそれぞれなんか、方法はあるのかなと思いやりたりします
。ちなみになんかリノベーションってここ数年でも本当に市場も成熟してきて、ね、一般的になってきたと思うんですけど、どうですか、デベロッパーの立場から見て、もう一般化してるのか、まだまだまだなところがあったりとか、この次はこういうのがトレンドとしてくるんじゃないかとか、もしあれば教えていただきたいです。
僕は、まあ、ちょっと住宅領域の文脈なんであんまりちょっと分かってない部分はあるんですけど、だいぶ中古住宅は、一般化してきたなって、はい、何かの記事で読みましたけど、ここ数年で中古住宅のストックが一気に減ったっていう記事があったんですね、3年4年くらいで、うんうん、
はい、
だから、一般の人がだいぶ中古住宅に手を出すとかっていう、
うん、
でその中で、まあ買うかもみたいな、ああいう、うん、文脈でリノベーションっていいよねみたいな販売がもっと、うん、一般化してきてるフェーズなんだなっていうふうには思っています。一方で、あともう数年、まさもあるいはもう始まってるかもしれないですけど、リノベーションって言っても、うん、ある意味10年20年単位の延命措置でしかない部分もあって、
はい、
やっぱり建物自体は、欧米に比べるとどうしても、
うん、
自然環境も違うので、
うん、
脆い部分があって、
はい、
なんかこれリノベブームあと10年すると今度リノベした物件がでももう限界になるみたいなのが結構案件として増えていくんじゃないかなっていうのはぼんやり思ったりします。
確かに確かに、延命措置っていうのは確かにその通りだなと思って聞いてました。そうですよね、うんうん、そもそも長く残ることを前提に作られていない、ちょっと中途半端なって言ったらあれですけど、うん、物件にそこまでこう予算かけられない中でちょっと継ぎ足しをしたとしても、あとまあどれぐらい残るかみたいな感じになって、その次どうなるか、リノベリノベみたいな、うん、になるのかとか、 なんかそうですよね。そもそもなんか作る段、うんうん、あのサーキュラーエコノミーの話とかもあのオランダにいた時に結構してたんですけど、うん、作る段階から例えば解体業者さんをもうすでに決めておいたりとか、あの次の世代解体された時にその素材をちゃんと、まあ、その空間として残すというよりも素材を残すみたいなところで、素材にちゃんとあの次の業者さんが分かるようにこう、うんうん、あの素材の番号だったりとか情報を載せておいたりとか、なんか素材パスポートみたいなあの取り組みもあるらしいんですけど、それも一つのなんか保存というか残すみたいなところのやり方なのかな、うん、もしれないなと思っていて、まあ、なんかあの東急さんってもちろん新築もそういったりリノベ物件とかもいろいろ経験されている中で、なんかそうですね、リノベだけではない、今あるリノベの形だけではない、まあ、サーキュラーなあの残し方、作り方、残し方みたいなところってあるんじゃないかなと思ってきました。
いや、うん、あの結構社内では今そのなんでしょう、サーキュラーエコノミーもそうなんですけど、結構やっぱそこにみんなすごい興味を持っているメンバーが多くて、まだ何も形にはできてないんですけど、うん、実際にそこをぐるぐる議論しているのがここ数年って感じですかね。
なるほど、なるほど。
具体的にはどういったことを議論されてるんですか？うん、
いや、あんまりまだ具体的に何も言えないのであれなんですけど、あのすごい今みんな結構そこはやっぱり結構みんななんつうの、課題感というか、
うんうんうん、
ちょっとやっぱ なんかこのままだと無理ゲーだよねじゃないけど、
うん、それっていうのはその作り方の仕組み自体とかを変えていかなきゃいけないっていうような議論になっているってことなんですか？
それもある、何でしょうね、袖の話でいくと、東急グループ全体で、うん、そもそもっていう議論になっているので、なんだろうな、その建物を作るって不動産領域ももちろんそうだし、
うん、
そのリテール、小売部門とかも、本当このままじゃ、ま、無理じゃないっていう感じですかね。
うん、なるほど。無理じゃない。なんか、そうですね、なんか、
うん、
磯部さんから目線から見る日本のディベロッパー都市開発のなんか今の課題みたいなところ、
そうですね、限界みたいなところをもうちょっとね、
聞いてみたいです、うんうん。あら、フリーズしちゃってますね。
いくつか、あ、聞こえますか？
あ、聞こえます。
聞こえてます。
はい、いくつかある中で一つ挙げるとしたら、その都市の新陳代謝と社会変化のスピード、
うん、
そのタイムラグがやっぱ結構厳しいなって思っていて、どういうことかというと、例えば再開発一つ取ってみても、
うん、
大体5年10年スパンで大型のものとやっぱ計画から、出来上がるまでかかるんですよね、
うん、
でもその特に計画してる間に5年後の計画とか10年後の計画を議論してるんですけど、もう10年後にはやっぱ変化が大きすぎて、
うん、
なんか計画したところであんまり意味ないんじゃないかみたいな、
うんうん、
話になると、でも、建物を作り直す上ではどうしても事業収支をちゃんと組まなければいけなくて、そうしたときに何階建ての建物で何階にはオフィスが入って何階には商業が入ったらそれぞれ賃料これぐらい儲かるだろうっていう一回仮置きしなきゃいけないんですよ、
うんうん、
で、そうするともうオフィスっているんだっけとか、うん、商業っているんだっけっていうその変化に、とギャップが生まれていくんですよね、
はい、うんうん、
でも建物を建て直すには例えば10年ぐらいのスパンが必要ってやっぱなると、うん、そのギャップをどう埋めていくんだろうなとか、
うんうんうんうん、
いうのはなんかこうやっぱりいつもぐるぐる思って、そこに一つ限界も感じる部分がありますね、
うん、なるほどなるほど、そうですね、確かに、うん、
なんかスピードっていうのは変化のギャップみたいなのはまさにその通りだなと思って、あのゆか子と話していた時もそういった話が出てたんですけど、うん、何だったっけ、黒のなんちゃらまた言葉忘れちゃったんですけど、なんかその急にこう時代がバッて変わってしまったりとか、なんか、うん、あの古い街中の中に急にピカピカのものが 現れたりとか、なんか隣り合わせにあのちぐはぐの時間軸があったりとか、なんかまあ都市って変化していかなきゃいけないことは前提の中で、急にこうバンってあの変わってしまうことで、やっぱ人々の感情とかもあの揺らぐというかね、ショックを受ける人とかも多いと思うので、そのなんかスピードをどうマネジメントするかとか、そのいろんな時間軸、まあ、なんか保存とかね、新しく作るの文脈の中でいくと、いろんな時間軸のものをどうこううまく共存させていくのかみたいなところってあの大切なんだなって聞いてます
よね、うん、なんか結局ね、デベロッパーの人たちも街をあの壊したいと思って絶対やってないし、良、ね、くなるって思いでやってる中で、確かに、うん、あのそこで稼がなきゃいけないっていうのもすごくわかると。 で例えばね、その最初の収支計画を立てたこの店舗を入れても、その時はもうブームが去っててとか、
そう、ね、
もう全然みんなの習慣が変わってて、そんなものはもうあの店舗として必要なくなったみたいなことだったり、今コロナだったら働くオフィスっていうもののあの在り方ものすごく揺らいでますし、そういう意味では確かに今まで通りの作り方だったり、あのお金のこう流し方というか、作り方っていうものを本当に根本からもしかしたら考え直さなきゃいけないっていうのはまさに本当に難しいし、でもなんか本当にそれが実現できたらものすごくあの面白いね、
うん、
展開にまさにこう文化だったりこう暮らしを作っていくすごく大きなインパクトになるんだろうなっていう、今聞いてて、あの課題だったりこう難しいっていうのも分かりながらも、なんかそういうところに日々あの立ち向かって考えているっていうのはすごく面白いあの仕事だなと改めて感じました、
うんうんうん、そうですね、
うん、
そろそろ30分ぐらい経ったので、
うんうん、
なんかそうですね、今後の展望みたいな、磯部さん個人としてやってみたいと思うことでもいいですし、
うん、
あのまあデベロッパーとしてこういったことが実現できたらいいんじゃないかなっていうことでもいいですし、
うんうん、
未来に向けて何かあれば、コロナでねあの暗い時代なのでハッピーな話をしたいですね。
そういう意味でいくと、さっきの話の延長なんですけど、そのなんでしょうね、そのまあ例えば再開発とかだけによらない、なんか町の新陳代謝のまあ選択肢をもっと広げていくっていうことと、その選択広げた選択肢もちゃんと商売として成り立つっていうことの両立をなんかもうちょっと見定めていけば、なんかもっといろんな町のありようがそのありようのままいくんだろうなって思うので、それをちょっともっと探っていきたいなと思いますね。どういうことかというと、結局やっぱり一番、儲かると思われる手法だけにみんなが執着すると均質化していきますし、
うんうん、
だけど選択肢が実はいっぱいあって、その中でその土地を持っている建物を持っている人がどれを望むかっていう選択肢を知ってる状態で、で、まあ、どれを選んでもそれなりにちゃんと、人生を崩すほどではなく、ちゃんと商売として回っていくとか、いうような、なんかやっぱ事前だけでも物事は続かないし、かといって、収益性だけ一辺倒の選択肢しかないと、町の均質性になんかどんどん修練しちゃうしみたいな、なんかこのグラデーションのとか選択肢、持続可能な選択肢がもっと増えるといいなって思って、その中の一手を何か生み出せればなって、まあ、ある意味池上でのチャレンジもその一つだなとは思います。
なるほど、まさにそうですね。本当にそこはあの我々もテーマではあるので、いろいろ今後もねちょっといろいろディスカッションしながら、いろんな橋渡しをできていけばいいなと思いました。
そうですね、
うん、
とりあえず池上遊びに行きます、今月。
はい。
ありがとうございました。
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 今後もこの番組では都市をテーマに様々なおしゃべりを繰り広げる予定です。
毎週木曜日にニュースレターも配信しています。ぜひこちらも登録お願いします。
次回もお楽しみに。